今朝の礼拝のメッセージはマタイによる福音書の21章からの例え話です。ブドウ園の働きにですね、ブドウ畑で働いてもらえるかどうか、父親が2人の息子たちにブドウ園に働いてもらいたいと、そのように尋ねたという例え話ですけれども、どのような働きも、そして労働もですね、お仕事もとても大変だと思います。それはですね、皆さんもよくご存知だと思います。働くというのは決して簡単なものではないと思います。先日テレビであるですね、農家が栽培しているトマトが紹介されておりました。そのトマトは非常に濃厚で甘いということで、それはどうしてそのように、その美味しいトマト、濃厚な甘いトマトができるのかということを、そのテレビは番組で紹介しておりましたけれども、その中でトマトの種類は別に普通のトマトだそうなんですね。決して特別な甘い品種のトマトを栽培して育てているわけではないというんです。普通のトマトなんですけれども、その育て方が違うというんですね。どういうふうにしているかというと、高く高く伸びていくトマトの苗をあまり高くならないように上の方を切るそうなんです。で、成長しないように剪定して切って、そして実もそんなにたくさんならないように実もですね、間引きするというんでしょうか。そしてなんと水もですね、最低限の枯れないギリギリの水を、まあ、コンピューターによって、まあですね、水も調整されて水を与えられる、まあ、極限のような中で、トマトが栽培されると、まあ、なんとですね、美味しいトマトができるというんです。水をたくさんあげてしまいますと、トマトが水分をたくさん吸って甘みがですね、たくさんの水分によって消えてしまう、まあ、薄くなってしまいますので、できるだけ濃厚で甘いトマトを作るためには水分を、まあ、最低限のものにして、そして、温度や太陽の光などを十分注意して、まあ、トマトを栽培するということで、非常に大変な作業でようであります。まあ、さて、2000年前のブドウの農家の労働も非常に大変だったと思います。暑い日中にブドウの手入れをしなくてはいけません。収穫の時には一番いい状態で実を取らなくてはいけませんので、たくさんの人の手がですね、必要とされます。のらりくらり収穫にですね、なかなかのらりくらりとして収穫をしなければ、せっかくのブドウの実が腐ってダメになってしまいます。本日のイエス様の例え話は、その忙しいブドウ園の働き、労働に二人の息子を送る父親、そして二人の息子が、まあ、登場してきます。その父親は二人の息子の兄と弟にこのように話しました。来よう、今日ブドウ園に行って働いてくれ。兄は、お父さん、参りますと喜んで答えます。しかし、お兄さんは後から出かけなかったということです。弟は父親に嫌ですと答えましたけれども、後で考え直し、後で心を入れ替えて、弟は後からですね、ブドウ園に行くことにしたのです。この父親の頼みに、父親の望み通りにしたのは、この当然弟の方です。本日読みましたこのマタイ21章の28節、この御言葉のところですけれども、実は新共同訳の聖書をお持ちの方は後でご覧になっていただきたいと思いますけれども、この兄と弟のこのですね、語っていることが真逆になっているんですね。興味深いんですけれども、口語訳では兄がお父さん参りますと言っておりますけれども、新共同訳は弟が参りますと言っていかなかった。 でお兄さんは嫌ですと言ったんですけれども行くと、まあ、反対の表現になっている。これは、まあ、今週私たちも聖書研究ガイドで学びましたけれども、いろいろな矛盾やわからないこと、難解な箇所ということで、まあ、翻訳する人やあるいは写本していく、写本するときにですね、書き写している人たちがどのテキスト、どの聖書、もともとあった聖書を使って書き写したかということに違いがあるようであります。まあ、そのようなことで、この定本、もともとのテキストになったですね、聖書が違うので、まあ、口語訳と新共同訳ではですね、この訳が違っている。で、ギリシャ語ではですね、兄と弟っていうふうには表現していないんですね。ギリシャ語では、一人の息子、二人目の息子っていうふうようなですね、表現になっているわけですけれども、まあ、口語訳の方では、やはりいろいろな流れからいきまして、弟の方が心を入れ替えて、父親の言うことを聞いて、後から武道園に行くという方が、この聖書の流れからいくと、理解しやすいんではないか。兄というのは当時のユダヤ人たちの宗教リーダーたち、弟という立場は主税人やあるいは遊女たちというふうに理解して、まあ、そのように書いたのかもしれません。まあ、しかし、まあ、兄であろうと弟がどう答えようとですね、この内容は父親の言うことをどう対応したかということになっていくわけであります。さて、ここの30節に弟が後から嫌だとですね、最初に嫌ですと父親の言うことを断るんですけれども、後から心を変えてというふうに書いてあります。後から心を変えてとですね、ちょっとこれ見てみたいと思いますけれども、後から心を変えて、でお兄さんは何と言ったかと言いますと、お父さん承知しました、お父さん承知しました。でこのお父さん、このお父さんという言葉はギリシャ語を調べますとクリエっていう言葉が使われているんですね。これは主人とか君、閣下、先生、お父さん、持ち主などと訳されるということです。ですので当時のお父さんというのは絶対的な権力を持った、まあ、支配者といったら言葉はあれかもしれませんけれども、その父親の言うことは絶対に聞かなくてはいけないというのが当時のこのユダヤの中での、まあ文化があったそうです。ですからお父さん行きますということは本当にあなたの命令には忠実に従いますという意味です。でこのキュリエという言葉はもう一つですね、同じ箇所にはマタイの7章の21節には、私に向かって主よ主よという者が皆天国に入るのではなく、ただ天にいます父の御旨を行う者だけが入るのであるという時の主よ主よという言葉もキュリエとですね、記されているということです。まあ、ですのでこのお兄さんはお父さん、言葉ではあなたに対してのあなたに対して私は忠実に従いますと語ったんですけれども、兄はそうはしなかったということです。はい、で弟の場合ですね、この弟の場合はギリシャ語ではこの心を変えてという言葉は、後から心を変えてという言葉はメタメレセイスという言葉が使われているということです。これは後悔させられたものという意味があります。後悔させられたもので、またこのメタメレセイスという言葉がギリシャ語のメタメロマイという、そのような言葉にもある、言葉でもあるということで、そのメタメロマイという言葉は両親に 責め覚えるという意味が含まれている。また、気にするようになる、その言われたことに関心を持つとありますので、この二人の息子の弟は父親に言われたことを最初は断ったんです。嫌だ、行きたくない、そんな葡萄園に暑い時に行って働きたくないと言ったんですけれども、後々我に返って父親の言われたことを考えて、よくよく考えてみた時に彼は反省して、やはり父親の言うことを聞いて葡萄園に行こうとして、葡萄園にですね、弟は行くようになったということです。このマタイの21章のこの例えの32節を見ていただきたいと思います。34ページの32節にこう書いてあります。というのは、ヨハネがあなたのところに来て義の道を説いたのに、あなた方は彼を信じなかった。ところが主税人や遊女は彼を信じた。あなた方はそれを見たのに、後になっても心を入れ替えて彼を信じようとはしなかった。イエス様はここでバプテスマのヨハネのことを記しております。イエス様が働く前にバプテスマのヨハネは多くの人々に悔い改めのメッセージを語りました。そしてその悔い改めのメッセージを聞いて、主税人や遊女たちは彼の言葉を信じ、またヨハネからイエス・キリストのことを聞いて、イエス・キリストを救い主と信じ、彼らの生き方は変わっていったのです。この信じるという言葉は御言葉を聞くことから始まります。まず神様からの声かけから始まるのです。その御言葉に耳を傾け、心を止めて自分の生き方を考えるのです。そして神様の方向に向き直って歩み始める。向き直って神様を信じて生活を改め、行動をし直すのです。神様の言葉通りに従順に生活を改めて、喜んで御言葉に従う生き方に変わる。これが神様を信じる信仰なんです。キリストの憐れみの言葉を喜んで耳を傾け、そのキリストの言葉に従うことによって信仰が増し加われ、祝福されます。皆さんもよくご存知のルカによる福音書19章のザーカイの物語は、ザーカイがイエス様の言葉を信じて受け入れ、木から降りてイエス様をお家に迎え入れたのです。そして彼は心を入れ替えて何をしたでしょうか。財産の半分を貧しい人にお返しします。不正な取り立てをしたら4倍にして返しますと彼は誓ったのです。このルカの19章にザーカイとはっきりと名前が書かれているというのは、彼は多分彼が誓ったようにその後に行動を起こしたということではないでしょうか。多くの人々がこの主税人の頭であるザーカイが実際に人々の貧しく苦しんでいる人、そして騙された人々に彼は財産を分け与える、そのような行動を取ったからであります。当時主税人や遊女たちは罪人の最たるものでありました。しかしその多くの者たちが悔い改めたのです。神様の求める生き方を否定していた多くの人々が、預言者ヨハネの御言葉によって、また救い主イエス・キリストの語る福音によって自分の人生を考え直し、自分はやり直しが効く人生がまだ将来あるのだ、まだまだ生き方を変えることができるんだ、この罪人の一人一人であった主税人や遊女たちは救われたいと願ったのです。そして願い求めて彼らの生き方が変わっていったのです。社会の底辺で苦しんでいった病人や罪人が癒され、生きる希望が与えられて、当時の社会に変革が起こりつつあったのです。イエス様による大きな神の国の運動へとそれが変わっていったのです。で、今日開いているこのマタイ21章の御言葉を皆さん21章の最初から 見ていただきますと、実はイエス様がエルサレムに入場する場面からこの21章は始まります。転ばに乗ってイエス様はエルサレムの町に招かれるわけです。多くの人々はイエス様がエルサレムの町に入ってくることを喜んで迎え入れました。そして町に入った後、すぐにイエス様は神殿に行き、この神殿で行われていた売買やビジネスをやめさせて、神殿の宮清めをして、祈りの場所としてイエス様はこの宮を清めていったという流れになっております。その中でイエス様は当時のユダヤ人の宗教指導者たちとこの例えを通して、イエス様は福音をこの宗教指導者たちに語るわけです。そしてイエス様の十字架が間近に迫るこの時に、パリサイ派の人たちや律法学者たちに、あなた方はこの例えの中のお兄さんですよと、はっきりと言われたのです。その結果イエス様はこの宗教指導者たちに妬まれ、十字架にかかり、イエス様は罪人を救うために十字架にかかり亡くなってしまうという、そのような流れにこのマタイの21章からこの後はですね変わっていくわけであります。イエス様の3年半のこの働きというのは、父なる神様の御心に従順に従っていったということなんです。イエス様の十字架のこの御業というのは、父なる神様の御心に従順に従っていった結果、イエス・キリストは十字架にかかられたということです。このマタイの21章の28節に出てくる息子たちは二人ともこの父親に従わずに、ブドウ園に働きに行きませんでした。ブドウ園に行く気がなかったのです。この例え話には書いてありませんけれども、父なる神様が所有するこのブドウ園に喜んで、自ら貧しい人間となって働き人としてこの世に来てくださったイエス様がいらっしゃったのです。そして父なる神様の御心に従順にイエス様は従って、最終的には十字架という道を最後まで文句も言わず、喜んでその苦しい道を歩まれたのです。父なる神様は私たちにイエス・キリストのように従順になることをお喜びになります。そしてそれを願っております。この世において私たちが神様に従順になる、従順に従っていくということは大変なことかもしれません。しかし聖霊の神様が私たちを導き、力を与えてくださいます。父なる神様は私たち一人一人に今日、こよ、テクノン、ギリシャ語ではですね、こよをテクノンと表現しております。こよ、愛する息子よ、愛する娘たちよ、愛する私の子供よ、今日、今ブドウ園に行って働いてくれないかと。たくさんの収穫が待っている、暑くて大変な作業があるかもしれない、汚れてしまうかもしれない、時間がかかるからもしれない、しかしそのブドウ園の働きには大きな祝福が待っていると、今日この安息日に私たちにも神様は、父なる神様は語りかけてくださっているのではないでしょうか。この語りかけに私たちはどのように答えるでしょうか。ブドウ園に行って働いてもらえないか。私たちの神様の御国ではですね、失業する人は誰もいないんです。すべての人々が御国で神様が言われる働きを私たちは喜んで行うことができるわけです。そしてこの世においても神様は私たちにしかできないブドウ園を与えてくださり、私たちに喜んでその働きに携わるように語りかけておられます。 皆さんの修法にも記しております黙想のところにエレン・ホワイトはこのように言っております。神はキリストのような服従を今日の人々に求めておられる。キリストは父なる神に愛と喜びと自由を持ってお使いになった。我が神よ、私は御心を行うことを喜びます。あなたの掟は私の心の内にありますと宣言された。キリストはなすべき働きを完成するためにどんな犠牲をも大きすぎるとは考えず、どんな苦労も辛すぎるとはお思いにならなかった。このようにエレン・ホワイトは書き記しております。私たちも神様は今日ですね、働いてもらえるか、働いてくれるか、私が働いてもらいたいと思っているブドウ園を皆さんに与えます。そのブドウ園で喜んで働いてくれないかと、そのように私たち一人一人に語りかけてくださっているこの神様の御言葉に私たちも忠実に従っていきたいと思います。その従うときに私たちはたくさんの祝福、実りを得ることができます。最後に、最後に一つお話をしてこのメッセージを閉じさせていただきたいと思います。この話は皆さんもよくご存知かもしれませんので簡単に説明させていただきますけれども、第二次世界大戦中に日本軍の捕虜としてクワイガー収容所で過ごしたアーネスト・ゴードンという人物の書かれた本があります。このゴードンは戦場に架ける橋でも有名になったクワイガー鉄道の仮設工事の強制労働に働いておりました。過酷な労働条件、飢餓、日本兵による暴行や虐殺、さらにコレラやジフテリアなどの伝染病が重なりまして、そこでの生活はゴードンにとっては地獄のようでした。ゴードンはそこで捕虜たちの生活についてこのように語っています。ここでは他人への配慮は全く消え失せてしまいました。人間の人間に対する戒心は吹き飛ばされ、ひとかけらも残っていませんでした。人が今死にかかっても私たちはそばに寄り添って憐れみの言葉をかけることがなかった。彼がもし助けを求めて叫んだとする、誰もが顔を背けた、振り向くこともしなかった。人々は皆日本人を呪った。だがそれにとどまらず、身近にいる戦友のはずの隣人にも呪いの言葉を投げつけていた。また呪いは自分自身の上にも吐かれ、神の上にもぶつけられていた。呪いの言葉が常に耳につきまとい、口をついて出てきた。呪いなしでは生きていけないほど、あらゆるものが呪わしくなっていた。やがてゴードンはジフテリアにかかり、絶望のうちに身を横たえることになった。ところがこの収容所に信じられないことが起こり始めた。我が身を顧みず、他人のために尽くす数人のクリスチャンが現れた。あるクリスチャンの捕虜は、捕虜たちが全員日本兵に射殺されそうになったときに、皆を救うために身代わりとなって殺された。ある捕虜は重病の友のために毛布や食事を与えた末、自ら餓死してしまった。ある捕虜は同じく重病の友のために薬を得ようとして、自ら危険も顧みず収容所を抜け出そうとして見つかり、日本兵に殺された。そしてジフテリアのために横たわっていたゴードンのところには、ダスティとティンディという二人のクリスチャンが看護を申し出た。彼はゴードンの体を洗ったり、自分たちの着物を裂いては持ってきてくれた。そのおかげでゴードンの病気は回復していきました。神を信じないゴードンは彼らの信仰に引きつけられながらも疑問をぶつけていきます。彼はクリスチャンであったこの二人に、どうして神は何もしないんだ、どうして沈黙したままなんだ、天国とかいうありもしないところにいて大きな下い雲の玉座に座っているだけでどうして何もしないんだ、この文字通りのつぶやき、疑いに対してダスティはしばらく考えてから答えたそうです。きっと何か、今もきっと何かなさっておられるはずです。でも今なさっておられることは全部私たちに全て見えないかもしれない。視界が遮られてよく見えないようになっていても、また今私たちは鏡を持って見るように 見るところがおぼろげながら、見ることがはっきり見えないので、見えないのですが、でもいつかはっきり見えていくようになるでしょう。そう思いますと、クリスチャンのダスティはそのように答えました。この生き地獄のような収容所において、ごく数人のクリスチャンたちは、周りの兵に倣ってつぶやいたりはしませんでした。そしてこの暗い地獄のような収容所を明るい灯火で照らしました。やがてゴードンはクリスチャンたちの献身的な奉仕を通して少しずつ変えられていきます。彼はクワイ川の死の収容所の中に神様が生きて働いておられるのを見るように、また感じるようになるのです。ゴードンは神様を信じ変えられていきます。彼は収容所で始まったクリスチャンの収容所集会に顔を出し、病人の看護にもつくようになります。そして収容所の雰囲気は祈りの会や聖書研究会、そして数々の自己犠牲的行為によってその収容所が変えられていったのです。その収容所はまさにそこは教会となり、神の国となっていったそうであります。やがて移動命令により、このゴードンはバンコクに移送されるようになりました。そしてその途中、列車の中で彼は見るも無残な状態で傷つき病にかかった日本兵たちを見ます。彼らの痛々しい傷口、化膿してうじが湧き、戦闘服には泥や血液が、また便がこびりついたまま。ところがゴードンはこの日本兵のところに歩み寄り、水と食料を与え、海を拭いてあげたり、傷口に布を巻いてあげたそうです。ところがそれを見た別の収容所からの捕虜がゴードンに向かって叫んだそうです。なんていうお前はバカ野郎なんだ、そこにいる奴らは俺たちの敵なんだ。ところがゴードンはこう答えました。私の敵はどこにいるんですか。彼らは敵ではなく私たちの隣人ではありませんか。神様が隣人を作られたのに、私たちは敵を作るのです。私たちの敵は私たちの隣人なのです。まあ、そのようにゴードンは語って、日本兵をですね、いたわり、介護をしていったという、そのような話であります。まあ、現在私たちはコロナウイルスというですね、本当に厳しい状況の中にありますけれども、まずクリスチャンである我々が本当に周りの人たちに、苦しんでいる人、悲しんでいる人に声をかけ、何かできることを、我々の身近にできることを、多くの人たちに希望あるいは光を灯していくことを今我々は担っているのではないでしょうか。そのために今日神様は私たちに、ブドウ園に行って働いてくれないかと語っているのであります。その神様の招きに私たちは喜んで今日応えたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。